対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト。どうも、こんばんは。
こんばんは。
宇都宮みどりです。
あれ？
嘘です。
キンキン？キンキンじゃないっけ？
ケロンパです、ケロンパ。
ケロンパの方か。
どうも。
いやー、どういう入りなのかなと思って、ちょっとびっくりしちゃいました。
ヒュッと宇都宮みどりが頭を、脳裏をよぎったんですよ。
え、宇都宮みどりってもう亡くなった？
いや、わかんない。キンキンが亡くなったんじゃない？
あ、キンキンが亡くなったんだね。
確かね。
そうだそうだ。そうだそうだ。勝手に殺しちゃダメだね。
最近は誰が生きてるとか誰が死んでるとかそういうね、ちょっとまあ、
うん、
芸能人でさ、この人亡くなったよね、みたいな話をうちの妻としてたことがあったんですけど。
ああ、鈴木その子？違う。
あ、古いな。で、僕テレビ見ないじゃないですか。
うん、見ないって言ってたね。
で、わかんないんですよね。で、確かこの人死んだよね、みたいな話を、こうざーっと名前を挙げるんですよ、うん、
はいはいはい、
8割方生きてましたからね。
全然もうあれですね、疎いですね、芸能人の。
全然生きてた。勝手に殺さないでとか。
例えば誰を挙げたの？
野球選手とかで星野さんって亡くなったじゃない。
ああ、そうそうそうね。
で、僕は星野さんとなんか山本浩二とか、あの、
うん、
元広島カープの。
広島のね。うん。
はい。あの人が結構ごっちゃになってて、山本浩二さんって亡くなったよね、みたいな話したら生きてるわ、って。い
や、全然生きてるよ。まあ、バリバリ元気ですよ。
星野さんやから。
まだこれからか、つって言う年やで、ね。
あと誰だっけな、緒方直人。
直人は息子の方っちゃな。
で、緒方直人、死んだよねって言ったら、剣だろうが、って。
ユリアってなるやん。
ナオトはまだ若えわ。
結構殺しますね。
若い人でも言ってしまう。
いや、私なんかね、最近あれですよ、うん、その生きる死ぬっていう話だったらね、うん、お葬式、
お葬式、
うん、私あの田舎なもんですからね、結構お葬式っていうと、うん、結構昔からのなんか、まあ、お家でお葬式あげたりとかね。
ああ、そうそうそうだよね。
西郷さんとかもそんな感じじゃない？今でさえなんか、
うん、実家もそうだよ、家でやりますね。
そうでしょ。だから、はい、まあ、今でさえ葬祭場とかあるけれども、
うん、
まあそういうね、弔いのそういう時になったら、うん、必ずなんか周りの近所の方がいろいろ手伝ってくださって、あ、で裏方でいろいろね、お手伝いをしてくれたりするわけじゃないですか。これがまた大変なんですよ。はい、例えば喪主になったりするとね、
うんうんうん、
この周りの人の代表者の方に頭を下げに行ったりとか、
あ、まあ気使うわね。
そういうしきたりとか作法とか分かんないから、うん、全部そういう時にこれ必ず皆さん絶対経験あると思うんですけど、親戚の中で一人葬式にめちゃくちゃ詳しいおばちゃんがいるんですよ。
ああ、いや、まあおるおるおるおる、
もう本当に葬式になるとダメよダメよっていうような、
うん、
あの、お坊さん見えるよ、お坊さん見えるよっていう、こういう人がいるわけですよ。この人にどれだけ助けられたかっていうね。
しきたりなんかわからんもんね。
そうそうそう。まあ、だからうちの親戚の中ではもう、そのおばちゃんがいるから、いろいろまあ、わからないことも教えてもらえるけれども、まあ、あの、何も知らない人からしたらもう、葬式になるともう、こう出しゃばってくるおばちゃんみたいな。で、だけど、我々の親戚の中ではそのおばちゃんのことを、あの、弔い雅子って呼んでます。
笑ったらいかんけど笑うわ。
いや、もうあの、弔いの話になったらもう絶対雅子が出てくるのさ。でもあの、
弔い雅子。
夜もう酒飲んだりとかしてると親戚の、もう、もう弔い雅子のおかげでって。もう雅子の前に弔いがつくからね。
います、います。いや、そうそう、僕もね、うちの親戚にもいますよ。弔い雅子さんほどでもないけども、やたら詳しいよ、そのおまんじゅうっていうか、お団子をお供えするでしょ。その数が何個じゃなきゃいけないとか。
そう、絶対いるんだよ。
すげえなと思って。まぁ、ちょっとやっぱ地方によって、まぁ、しきたりが違ったりとか、宗派によってちょっとなんかあったりするじゃないですか。
うん、するね。
うちはこう、みたいな。
ああ、絶対言う。それで盛り上がるもん。
うちんところは何個って聞いたとかさ、そういう話でさ、すごい詳しいのね、みんな。
そうなのよ。
あんなの、そのいう時じゃないと聞けないからさ。なんか聞いてちょっとなんか本当頭の中のメモリーにちゃんと置いとかないといけないな。
いや本当にどれだけ弔い雅子に助けてもらったことか。
ちょっと弔い雅子のネーミングがちょっともうあれだわ。
ちょっとなんかプロレスラーのリングネームみたいになってるでしょ。
赤クーラーでしょ。
まあ、弔い雅子は裏を返せばそういうね、うん、逆にお祝いの席でもいろいろパワー発揮するから。
冠婚葬祭すべて、
冠婚葬祭すべてなんだけど、まあ、特にお葬式だとかそういう時には弔い系の時はもう出てくるから、雅子が助かってますよ、うん、このポッドキャストを聞いてくれてるかどうか知りませんけど、まあ、知りようしもないでしょうが、
多分聞いてないと思います。
そんなこと親戚の間で言われてると、もう弔い雅子の名前つけられてるの知らないだろうが、
雅子さんにまたお会いした時にはよろしくお伝えください。
言えるか。
そんな雅子さん、そんな雅子さんからお手紙が来てますよ。
いや、雅子さんから来るわけない
じゃん。違った。
アホか。
違うわ、違う。ごめんなさい、間違った。久美さんから。
それおかしい。ああ、久美さん。弔い久美さんから。
弔いつかねえわ。普通の久美さんだわ。ノーマルです。
はい。はい、
そう、ちょっとご紹介させてもらっていいですか。
どうぞ。
おはようグルト、遅くなりましたが。
茶まごか。
茶まご出してくるからいきますよ。
うん、なるほど、クロール。
さいならっきょ。おはようグルト、遅くなりましたが、白髪橋の会楽しかったです。Google マップ片手に聞かせてもらいました。ちょっとそこのあたりをお散歩観光した気分を味わいました。筋が南北方向とはこれからは迷わなくなりそうかもです。またいろんな橋に出向いてロケしてみてください。楽しみにしております。
いやー、ありがたいです。いつもメールありがとうございます。久美さん、
ありがとうございます。札幌の久美さんからいただきました。
いやー、久美さんね、またちょっとお会いしたいですよ。もうめちゃくちゃいい方ですからね。
本当ですよ、
うん、
ね、いつもいつもありがとうございます。
いや、西郷さんなんか結構札幌でお世話になってんじゃないの。
お世話になったよ。
お世話になった、ね、お世話になったね。
お世話になっていろいろとすごいよくしていただいて、
うん、いやもうすげえ、気持ちのいい方でお話しててもすごい楽しいですよね、
うん。この筋が南北っていうのはね、五番の目のところだからさ、五、
うん、
番の目って言っても、まあ、京都が一番有名だと思うんですよ、五番の目というと。
そうだね。
あれね、
はい、
正直京都以外の人が行くとちょっと分かりづらくないですか、うん、これ京都の人も聞いてたらおられるかもしれないけど、通りの名前が全部ついてるじゃない、京都ってさ。
うん、確かに。
だから通りの名前を覚えてたらあれほど分かりやすい住所はないらしいんですけど、
カラスマとかね。
そうそうそうそうそうそう、まあ大きいところで言うと小池とかあるじゃない、
うん
うん、あれをちゃんとこう頭の中にこう描けてたら間違えないんですけど、
うん、
描けてない人から撮ったら、
うん、
それもう分かんないっていう時もあるじゃないですか。で、住所にどこどこ、ね、何々通りのどこどこ西いるとかさ書いて
る、
ね。
ある、
ね、下がるとか書いてるね。
上がる下がる。
あれさ、あれも郵便局の人はすごい分かりやすいということらしいんですけど、
うん、
知らない人から見たらもう本当に住所が長くて大変。
そうですね。
郵便物とか僕らたまに京都に人に郵便物を出すことがあるんですけど、
おうおう、
長いのよ。
いや、確かに長い、京都の住所。
まあ、別に京都をちょっと誤解を恐れず言ってますけど、別にディスってるわけじゃないですよ。
いや、京都の人からしたらディスられてるように聞こえないね。
ディスってないよ。ディスってはないけど、
うん、
覚えたら分かりやすいって話だから、うん、地元密着なんですよ、あの住所は。すごく
知ってますよ、都ですから昔。
まあ、確かにこれを上がるとか下がるとか言ってか、ね、書いてあったらここから入ってこう行くんだっていうのは分かりますけど、
うん、
まあ言ってしまえばだから自分とこの家の路地がどこにあるかっていうのをここまで教えてるってことだからね。
そうですよね。泥棒はいつでも来れますよ知ってる人は。
そうそうそうそう、知ってる人だったらね、
うんうん、
ただこう知らない人は本当に難しいという感じがします。
難解ですね、
うん、それで言うとですよ、
はい、
札幌なんかはね、
ほう、
全部あの数字なんですよ。割り切ってますよかなり。
どういうこと、数字っていうのは。
札幌も5番の目なんですけど、
うん、
南北と東西で、
うん、
例えば 北24条東2丁目とか。
上なのやっぱり。
そうそう、上ですね。
そうなんだ。
でも上の数がえげつないね北36とかあるし。
めちゃくちゃあるじゃん
あるある もっとあるんじゃない、多分40何本まであるんじゃないかな。
あ、そういう風に区画整理してたんだね、もう街を作るときに。
その代わりだからもう全部数字なんで、
うん、
あの待ち合わせでは絶対に、迷わないですね。ここ何丁目って言われるからあ何条何丁目の交差点にいればいいんだっていう。
あ、そういう風な待ち合わせの方法なんだ札幌って。
そうそう、もう言うたら座標点みたいな感じですよ、
ね、なるほどなるほど、
うんうん、
あ、それ分かりやすいね、そういう風に言われるな。
分かりやすい、数字だから、うん、初めて行った人でも分かる。
うん、分かるね、それはね。
観光客特化したような、
すごいすごい
多分あの、うん、周り割とあのとっつきやすいよね、だからね。
うん、とっつきやすいわ、
うん、
あ、そうなんだ、札幌がそうなん、そういう風な感じだとは知らなかったな、うん、勉強だったわ。
そんなとこです。まあ、また札幌に行った折には皆さん、はい、まあ見てください、そういうところ、
ね、行きたいね札幌、ぜひ。食べ物美味しいしね。
そうだね、
うん、
ウニ食べたい。
あ、ウニも食べたいな。カニかな。いや、痛風、痛風は仕方ないね、もう
痛風仕方ない。あ、そう、
仕方ないでしょう。
痛風怖くてやってらんないね。
いや、痛風よりも怖いのは尿管結石だね、この年になると
あれ痛いらしいですね、なった
ら。うん、俺だからそれが嫌だからさ、ググったらさ、ルイボスティーが予防になるって書いてあったから。
ルイボスティーが予防になるの。
おお、だからルイボスティーを100袋1000円ぐらいのやつをネットで買って、で会社のに水筒を置いてそこにお水入れてティーパックみたいな感じでこしてさ。
どこの女子だよ。
いや、でもルイボスティーは意外と見えんだよこれ。
あ、そうなんだ。
ま、俺の口には合ってんだけど、何が怖いかって言ったら、やっぱちょっと尿管結石ってちょっとこの年になってやりたくないなって思ったから。
尿管結石、
そう、ルイボスティー漬けの毎日をしてるんだけど最近でも美味しいよ。
なんか苦労してますね、なかなか。体調管理はでも必要だから。
いや、やっていかないと。もう厄年ってのも知らなかったから俺今年
それは知っとこう、うん、
はい、はい、
じゃあ、
次のメール行きましょう。
手紙、はい、行きましょう。
はい、じゃあ私から紹介させていただきます。はい、巻貝さんからいただきました。
おはようグルト。
おはようグルトちゃうわ
違うんだ。
全然先、最初はものすごいあの丁寧に言っていただいてますから。
そうですか。
はい、いつも楽しく聞いてます。特に自分はお二人で時にゲストの方を交えて町や橋の散策をされる会がとても自然で楽しさが伝わってくる気がして、共に散歩したりビールを飲んだりしている感じがします。ではこれからも素敵な配信をお待ちしておりますということですね。ありがとうございます。いやー、ロケのことをこうやって言っていただけると嬉しいですね。
本当やね、
うん、
橋がなくてもこれだとまあね、救われる感じするよね。
確かに、あの聞いてる方は、まあ、こうやって言っていただけると嬉しいんですけどね、やってる方はね、あんなあの外でね、お休みのお昼間からビール飲みながらラジオ撮ってるという、こんな鬼畜にも劣るプレーは中にもかにないですからねこんな楽しいことないですよね、まあ、いや私個人的に一番楽しいですもん、
ね、
だって
この。よかった、そう思う。いや、何よりも嬉しい。そうだったら 企画した甲斐がある。行くとなんかいろんな発見があるっていうのもある。これは楽しいことですよ。
そうそう、いつもなんか車で通ってるけど歩いてみるとなんかね、全然歴史があったりとかね、そんなの発見できるからね。
そうなん、まああれシラフでやれって言われてもなかなかできないですけども、
うん、できません。
でちゃんとこう準備があるから。
確かに確かに、
ある程度準備があってからこそのそれだから。
そうですね、ネタには事欠かないというか。
そうそうそうそうそう、
うん、
いいなんですかね、ポッドキャスト向けの橋ですからね。
いや、次の橋がどんな橋なのかまた今から楽しみになりますけどね。
いやいや本当にマジでそんなこと思ってんの。
いやいや、私結構でもあのコーナーが前から言ってますけど、この番組の柱ですから。あれは今日やるコーナーなんて本当申し訳ない。いやいやいやいや、もう途中で皆さん聞くのやめるんちゃうかなっていうぐらいの。
コーナー今日あるんですか。ちゃんと
あるんですけどね、やっぱりね、
何やるのよ。
第0回で9つのコーナーをやると宣言した以上は最低1回はやらなきゃいけないっていう。
年内に1回は消化しなきゃいけな いう、
そういうね、
我々ちょっと脅迫観念に駆られて、
それがあってね。まあだからやりやすいコーナーやっていけばいいんでしょうけどね、なかなかそうもいかないっていう、っていうかそこは西郷さんのさじ加減なんですけどね。
いやいや、
許してくんないから。まあちょっとね、すごい真面目な話だからどうなんだろう、聞いてくれてる人、うん、と思いながら。
そうそうそうそう、まあ挑戦ですよ、挑戦。何でもね、
まあとりあえず1回だけ我慢して聞いてい
た。え、来年からコーナー1個減ってるかもっていう噂が。
1個どころか1つ2つ減ってくんちゃうかい、これもう。
いつの間にか4つぐらいのコーナーで回してるっていうことにならない ことを祈りますけど。
いや、それでいいと思いますよ。
コーナー持ち寄ってください、ちゃんと。
はいはいはい、うん、
まあじゃあもう早速いきますか。
いきましょうか。はい、
ね、何をやるんですか。
今日はですね、私のコーナーで、はい、地球温暖化を許さない我々のちっちゃな努力というコーナーをやっていきたいと思います。
これきたー。
ただ前半部分は結構語ってますけど、後半部分の我々のちっちゃな努力については本編にあんま出てこないかもしれませんけど。
なんで出てくるでしょうよ。
はいはい、まあちょっとこういうお話が好きな方は聞いてみてくださいというところですかね。
はい、じゃあもう早速
聞いていただきましょ
う。はい、じゃあどうぞよろしく。ど
うぞ。
はい、地球温暖化を許さない我々のちっちゃな努力ということで。
何これ、どうやるの。
いや、ちっちゃな努力というよりは、まず、うんうん、私たちのね、うん、身の回りを、
はい、
ちょっとエネルギーを考えてみようかと。
ちょっとビール飲ましてもらっていいですか。先にもちょっと景気づけに。
乾杯しましょう。
あ、乾杯。
お疲れ様です。どうですか。
どうですか。
こんなに台風来ました。
台風はこんなないです。
そんなには、集中豪雨だと
か。ああ、そうなんですね。ゲリラ豪雨的なやつね。全然ない。
いや、今年の夏って異常でしょ。
来た来た来た、すごい来た。
台風、
うん、もう大阪とかもう大変なことになりました、
まあ、地震がありましたけどね、うん、
停電になってね、
停電にもなりましたし、だいたい風速35mps、うん、これを超えると、はい、停電になるっていう。真面目ですよ、真面目ですよ。
そうなんだよね。
もうビール捨てましょうか。
いやいや、ちょっとまだ途中だ、半分ぐらい
ってことなんです。
はいはい。
でね、世界に目を向ければ、はい、当然干ばつだとか、
うん、
北極やグリーンランドの氷床が溶けてる、だけどもね、それが全てですね、地球温暖化のみで決まるわけではないんだけども、うん、まあ広く捉まえれば、うん、まあそういうことじゃないかと言われてると。
なるほど。
いうことでございます、ね。まずね、干ばつ。
はい、干ばつね。
干ばつって、うん、雨が降らず、地表が乾いていくというところでございますけれども、やっぱり地球の気温が上昇すると、地面や海面などから水分の蒸発量が増える。
あ、よくあの、カピカピになってるんですよね。
そうそうそう。あの、ね、なんか、ひび
割れて。ひび割れて。
そうそう。そうなるとですね、地球全体の水蒸気量が増えすぎると、水の循環のバランスが悪くなると。このバランスが崩れることによって、ある地域は雨が降ったり、うん、ある地域は 雨が全然降らなかったということになるんです。
ああ、そういうもん。いろんなバランスが悪い。
だから別に、その、雨乞いをするとかってもんじゃなくて、
雨乞いしますよ、僕だったら。
します
よ。いやいや、しますよ。
おぉ、もう、
言うもん。じゃあ、これやりますよ、
そういうふうにするんですけれども、
日給5000円ぐらい
で。日給5000円じゃ安い。
低賃金ってます
よ。ああ、そういうことね。
はいはい。
はい、
地球がね。
今年の夏の暑さはどうやって乗り切りました？私ね、実は
何をしたの？
部屋にもエアコンがなかったんですよ、私は。
ないの？
リビングがありますよ、
あります。
私の部屋はないんです
よ。なんでだ？どうした？
扇風機を。
厳しいだな。
いやでも暑いんですけど、
アラフォーなのに
めっちゃすこぶる体調良かった。
わあ、そう、エアコンがやっぱり、
うん、そうそうそう、
あれですよ。まあ言ったら僕も引っ越しましたけども、うん、自分のリビングにはエアコンあります、うん、奥さんの部屋にもあります、うん、
自分の部屋ない、
自分の部屋には扇風機が1台あるから、
うん、そういう感じで乗り切りました。
全国の熱中症の搬送者数、うんうん、
これ日本ですか？
日本です。
日本のね。
はい。2008年は、2万3000人。
2万3000人。はい。
2009年は1万3000
人。うん。
これ多分2009年は0か、だったんでしょうね。
うん。
で、2010年から2017年にかけて、
うん、はいはいはい。
この7年間で、4万人から5万5000人。
うん。なるほど。
ここで、クイズです。
クイズ？
今年の夏。
どうした？
このクソ暑かったでしょ。
暑かった。
熱中症で搬送された方、2010年から2017年までの間は4万人から5万人、7、5000人に対して、今年は何人だったでしょうか。
ゼロ。
ゼロたーたーた。
いやいや、ちゃちゃちゃ、今答え言うたよ。
ゼロじゃない。
ゼロじゃない。
ゼロ
じゃない。ゼロじゃない。
もっと多いの？
7万人を超えて
ます。そんな多いの？
私も
多すぎん。7万人
で。10年前の2008年は2万3000人だったにもかかわらず、
多いない？
今年は7万人ですよ。
3倍以上。
ということは、
はい、
やっぱりおかしいでしょ、この。
おかしいね。
与えてる。
おかしいじゃない。
うん。私個人としては言って、確かにクールビズ。
クールビズね。
はい、これはもう日本政府のね、
はい、
政策としては、はい、まあ、しっかり定着もしまして、
うん、
素晴らしいものだと思いますけど、
うんうん、
とだらしなくなった
まあ確かにね、だってネクタイもしてないから、
うん、ネクタイなくてもいいけど、うん、上着着ろうと思うんですよね。
まあまあそうだね。その
着てたやつの方がいい。
そう、あのスタイルというか、うん、スーツというものは上着ありきなんですよね、うん、上着がないと、上着と、まあまあ、当然ネクタイもだけど、うん、ないとピシッとしないんですよ、うん、上がなかったらやっぱなんかちょっと変な感じにはなるのはなる。
やっぱりなんかどうしても土日のお父さんってなっちゃう。
なるなるなるなる。
それはね、あんまり良くないかなと、うん、それをセンスのは良くないかなと思ってたんですけど。
着てたんですか？
着てました。
マジで？
そうです。やっぱりエアコンがないと生きていけないっていう、こういう世界になってるわけです、うん、
つけてくださいよ。今ないじゃないですか。
ないんですよ。で今年のね、
はいはいはい、
夏休み前の終業式だとか、
はい、
2学期の始業式にはね、うん、熱中症を勘案して体育館では行わない。う
ん、ああ、暑いから？
暑いから。
へぇー。
ということで、
はい、
ある意味、空調設備の普及率が公立高校。
あんの？
公立のね、小中学校では、
はい、
50% 程度なんです
よ。ええー、すごいじゃん。あ、50%。
2分の1ですよ。
は、しかない。
そう。
あ
で、設置率1割未満の自治体もある。
あ、
それはだって、同じ教育を受けて、同じところに学校に行ってるのに、暑い寒いで、しっかりと集中して、学習ができないっていう。これはまず問題があるし、不公平感もあるということで、子供と先生、先生が多分一番分かってると思います。授業時間を一緒に過ごして、管理している自治体と、そうではない自治体の教育環境にですね、大きな公平感が生じていると。自分、どうでした？
僕ら小学校の時なんて、あれですよ、こんなもんはないし、
ない。
当然、エアコンなんかない
ですよ。ないでしょ？
で、俺、だったら、僕らのその、なんだ、国教頭のですね、瀬戸先生はですね、
瀬戸先生か。
瀬戸先生ですね、もう、水泳の教育にすごく熱心な先生で、
生徒が、なんですか、ちょっと休憩しようもんなら、
はあ、
もうすぐ怒ってました、
ね。怒ってました、
ね、瀬戸先生は。あんなじじい
や。水飲むなとかね。
水飲むな。休憩するな。もう自分を追い込め。小学校6年生の男の子、女の子に無理やり泳がして、
確かに。
瀬戸先生はここになんかわけのわからんネックレスをしてるのに、やってましたよね。
いやだからそういう昔は、瀬戸先生の考え方があったんでしょうよ。
ひどい
それでも今はそうでもない。
ないよ。
さっき言ったね、中小の搬送数がね、10年前よりもね、
増えてる。
3倍になってるんですよ。教育の場所で見れば、ね、子供がね、学校の中の教育の中で、暑さに負けて、どうしても熱中症で亡くなるなんていうことになれば、国としてもね、具合が悪い。
それは具合悪い
です。でしょうから、まあ多分来年の国庫補助金、経産省とかが、まあ毎年予算を取る。こういうところで、しっかりと予算が取られると思うんですよね。ということで、
はい、
まあ空調設備って言われるような、やっぱり我々が居住してる上で必ず必要な設備。例えば、お家にある冷蔵庫。これは冷凍設備。なんかが、結構ですね、温暖化に一つ関わってる原因となってる。
そうなんです。なんで？
でも冷やさなきゃいけないんだから、それはしなきゃいけないんだけど。
困っちゃう。
実際は地球を温めるようなことになってるんですよ。それをちょっと今日話をしていきたいということなんですけども。
ラジオで？
そうなんです。
マジで？
真面目な話。
超真面目じゃないですか。今気づきましたけど。
いや、この間の橋の話真面目。
クソ真面目じゃん。今まで聞いてましたけど、
黙って。私はこういうのちゃんと真面目な話。
あ、そう？はい、本当、聞いてる人みんな、ね、もう真面目な話ですよ、今日は。
ね。
大丈夫ですか？
そうでしょ。うん。今年、大変な災害が起こりましたか、各地で。地震に備えたりとか、防災対策を、今すぐ皆さんできますか？
なかなか難しいですね。
もしもですね、その原因の一つが、温暖化であるならば、私はね、まず、自分たちがそれを止めるようなことをやりましょうと。我々のちっちゃな努力で温暖化を許さないと。
できますかね、そんな。
それはできるんですよ。
できる。
うん、
あ、そう。
だから今から取り組みを始めれば、とても住みやすい世界になっているかもしれませんよ。将来は。
そうだよ。
だけど、どんな未来が望ましいのか。
うん、
世界の人口が増えて貧しい人たちも増え続けている。こういうことも鑑みながら、まあ、大気汚染や有害物質の輸出、あれふれるゴミの問題も解決もあります。でも、見てください。自分の子供たちがここにいるわけですよ。その子供たちを何とかして、この温暖化から救っていこうということで、小さなことを我々がしていかなきゃいけないっていうことを思い、このコーナーを進めるんです。
なあ。
2018年は、76億人の人がいるわけですよ。
はい。
もしも、温暖化が進めば、まあ今のままだったら人口は増えていくわけですよ。で、これとともに一緒に温暖化が進んでいったときに、2030年には、何億になっていく。
なるほど、そんな話か。それはね、そうね、私たちの、この今、この生きてる世の中では、2030年でしょ、だから今からあと12年後、一回りした時で、やっぱりもう増えない時に入ってるじゃないですか、普通で言うと。
いやいや、もうね、右肩上がり。
上がってんの
?80 億人超えてますよ。
増えすぎ。どうするんですかね。
いや、食い物も大変だし。
ないですよね。
原因としてはね、温室効果ガスが主流になるんですよ。
はいはい。
で、今、まあ、温室効果ガスというと、何を思い浮かべます？
温室効果ガス？
地球を温めるガス。
何があるかって
話、普通に考えてもらって。
普通に考えて、まあ、よく言われる、あれは、あれですよ。牛のゲップ。
牛のゲップね。
何？
いや、これもね、マジそうなんですよ。
マジでそうなの？
このね、牛のゲップもね、羊とかね、ゲップなどもね、メタンっていうね。
メタン。
これをね、パーン払うんで。
パーンって、うん、メタンね。
もうちょっと有名なものあるんですよ。
もうちょっと有名なものあるの？
地球温暖化というか何ですか？
何だろうかね。地球温暖化？地球温暖化って言ったらやっぱりあれじゃないですか。木々とか何ていうのかな。
いや、あなたが、その口から出してる。
これ？
そう。
これ今のこれ。
それそれそれ。
これ？これね。はい。
それ何ですか？
これは、二酸化炭素。
そう。二酸化炭素
か。おいおいおい。
二酸化炭素っていうところまでは皆さん、リスナーさんも知ってるんですよ。
息止めましょう。
で、さっき言った、後ろゲップはメタン。
メタン。
息止めろ。ほんで、一酸化炭素だとか、
あ、もう無理。
私が言いたいのは、フロンガスもと言いたいです。
フロンガス。
はい。フロンガスって、西郷さん。
はい。
昔からよく学校とかで聞いてらっしゃると思うんですけど、うんうん、どういう風に、うん、フロンガスは悪いというふうに聞いてました
ね。あれですよ。うん、オゾン層を、うん、あれするんでしょ、うん、オゾン層を、
破壊
まあ、何しかあれするんですよ。こう、さーって。
でもね、それはね、間違ってるんですよ。
あれ違うの？
オゾン層を破壊するわけじゃないんですよ。
違う。
だって、今、西郷さんの寝室についているエアコンの。うん、
ついてねえけどね。
ついてなかった。俺もついてないけど。
家内のところについてます。
ついてますよね。そこについているエアコンに入っているフロンガス。
あります。
西郷さん、フロンガスを、うん、地中、この地球に放ちました。
う
ん、
はい。
そうしたときに、うん、ものすごい温まる、地球は。
ああ。
地球も温まるけれども、うん、まず西郷さんのイメージは、うん、オゾン層を破壊するっていうでしょ、
うん、
当時のそのフロンガスっていうのは、うん、塩素を含んでたんですよ、
うん、
だから塩素を含んでてオゾンと地球で、
うん、
そのオゾン層に行った時に化合してしまうと、うん、O3 をねこうバシーンと
出す
そうなんですよ、うん、あの分解してしまうんですね、
うん、
でもそうじゃない、
そう
じゃない CO2二酸化炭素は地球を温めるのが
1
だとしたら、
うん、
このフロンガスってのは2000ぐらいあるんですよ。
2000
倍。
多ない。
そう。
多すぎでしょ。
そうなんです。だから、
はい、
そういう地球のことをグローバルワーミングポテンシャルって GWP って言うんですけどね、
うん、
地球温暖化係数っていうのを低いものにしていかなきゃいけないって言うんですけど、うん、要は冷凍の世界の中ではやっぱり、
うん
そうではなくて、
うん、
今のフロンガスを使わないわけにいかないと、
うん、
これはもう血液みたいなものですから
便利なんですね。
そう便利なんですよ、うん、すごい便利なこういうものがあるわけですよね、うん、ただね考えてみてください西郷さん、
うんう
ん、今ね、
うん、
エアコンを夏につけてますよね。
つけてます。
部屋は冷えますよね。
冷えます。
ベランダについてる室外機と呼ばれるもの、
はいはいはい、
どんな目の前に立ったことあります？
ありますよ。
どうなりました？
もうアイスが速攻溶けますよね。
なんで？
いや暑いから。
なんで暑いから？
その部屋の温その暑さを全部こう自分出してるからです。
よくありがとうございました。
はい、
まあ空調設備というのは、
はい、
部屋の熱を外に捨ててるという熱エネルギーの移動をしてるんですよね。したがって扇風機ではできないんですよ。
そうですね。
うん、風をね、それをさっき言ったフロンが、うん。うん熱を中の部屋の熱を外に捨ててると、
うん、
いうことなんですよ。で僕はねそういうとこ見た時にね、
うん、
エアコンが熱いと室外から、うん、その熱どうしますかっていう話なんですよ。
お
もったいないなと思いませんか。
出たやつね、
うん、あの熱
どうすんのって話だよね。
そうそうそう、
はいはい、
いや部屋の中は冷たいんだから、
うん、
エアコンの室外機から出てきた熱ってもったいねえなと思うんですよ、うん、
なるほど。
これは家庭の中の話でそういう話をしてるんですけれども、うん、もう少し工場とかだったらものすごい莫大な熱が出てるんですよ、
うん、
いや例えばねその熱をね、
はい、
お風呂に入る時の、
はい、
お水に伝えて、
うん、
風呂に入れば別にガス買わなくてもいいわけですよ、
うん、なるほどなるほど、はい、それだけできるんですね。
そういうことができるんです
よ。できる、
はい、ヒートポンプって知ってます
か？ヒートポンプ、なんか自販機とかによく書いてますよね。ヒートポンプ、
そう自販機と、
うん、
あと冷蔵庫、
冷蔵庫ね、はい、
ヒートポンプを訳すとヒートは、
ヒートヒートはもうあれでしょ、
わぁ。
そう。熱でしょ。
そう、熱。そう。
ポンプは？
ポンプはもう、こう。
下から
こう上げていくみたいな。こう、こう、
そうなんですよね。熱と水は一緒なんです、
はい、熱と水は一緒、
う
ん。
水はどうですか？低いところから高いところに、うん、例えば私がコップで水をこぼしたら、うん、上にこう自然に上がっていきますか？
上がらないです。
上がらないでしょ？
上がらないです。
熱もね、ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、うんはい、水と一緒で、
はい、
この大気にある以上は、うん、必ず高いところから低いところに降りるんです。
なるほど。はい、
でもそれを、うん、お水をね、低いところから高いところに上げようと思ったら、井戸で言ったら何をしないといけないですか？
井戸で言ったら何をしないといけないか。
井戸に地下水を汲み上げようと思ったら何が必要ですか？う
ん、それは、なんかその、汲み上げるべき、なんかそのポンプ的な。
そうそう、
はい。
だから機械の力があります。
はいはいはい。
熱も一緒なんです。
うん。
熱も汲み上げるときは、
はい。
こういう機械の力を借りないと低いところから高いところに組み上げられない。
うん。
熱を低いところから高いところに組み上げるためには、
うん、
要はモーターだとかそういう機械の力を借りないとダメなんです。
なるほどね、はい。
一般的に言えばクーラーと呼ばれるようなエアコンについては、間違いなくその、さっき言ったような熱の技術が使われてるというようなところですよ。で、原発がっていう話がありましたか、
はい、
いろんな熱もあります、
うん、
やっぱり電気を作るためには熱エネルギーもいるし、
うん
ね、化石のエネルギーもいるわけだから、
うん、
僕らが生活するためにはね、
うん、
絶対に何かそういう犠牲にしなきゃいけないエネルギーはあるわけですよ。
そうね、
うんうん、ただたまたま原子力発電所、でも私は原子力を整備してるわけじゃないですよ、
うん、
ないですけれども、うん、被災された方、うん、いろんな方も見えますけれども、うん、エネルギーの使い方を考えていかなきゃいけない、
うん、
我々は、
うん、それぞれね、
うん、家庭に住んでいるエネルギーをどういうふうに使うかっていうのも考えなければいけないし、
うん、
さらに加えたらもう少し大きく視野を広げて、我々はやっぱりそのガスなのか電気なのかっていうのも見極めていかなきゃいけない時代になってきたと。
なるほど。
だから最近皆さんの家庭で電力会社がガスを売りに来たりとか、
来てますね。
ガス会社が電気を売りに来たりとか、こういうことが来るわけですよ。
なるほど。
やっぱり自動車を作ってるメーカーとかだったら、ものすごい僕らとは違ってすごい電気を買ってるわけだから、
はい、
そういうところについてはガスか電気かっていうふうに言ったときに、
うん、
新電力と呼ばれるね、
うん、
例えばソフトバンクだとか、うん、こういうところもあるんですけども、うん、送電線は電力会社のやっぱり自由参入できるようになってますけども、
なるほど、
我々が個人で何ができるかっていうのは、
うん、
ガス業者から電気を買う、
うん、
そういうのも含めて、
うん、
自分たちがやっぱり選択していかなければならない時代になってきたと、
はい
うん、こういうような地球はね、
うん、
温まってるっていうような前提ですけども、ちゃんと見極めて、
うん、
このエネルギーを使っていかなきゃいけないっていう、こういうのが気温高に対してね、はい、一人一人が意識を持つことに変わっていくんじゃないかと。
いやー本当に一気にもう途中からもう台本のなんか途中からもうすごいもうワンダーさんがもうだーっと言ったからもう
眠たかった。
俺はもうひたすらもうはいはいっていうことしかできませんでしたけど、まあ話されてることはよくわかりました。だから僕らとしてできることを
できることしなきゃ
やっていこうと。
だからこのテーマのコーナーとしては、今はこういうふうな話しか、
はい、
まあ、できないですけども、やっぱり一人一人がねそういう気持ちを思わなければ、
じゃあその聞いてる人たちが何をこうできるかとか何を思うかとか、そういう一人一人が考えなきゃいけなくてないというか、
はい、
できることをやる、
はい、
それしかもやっぱり自分の生活には無理の支障、ね、無理がいかない程度にやらなきゃいけない。 それには何が必要か、
うん、
簡単にできることをみんなでやらなきゃいけない。これはやっぱり、まあ、まあ僕としてはやっぱ次回、次にですね、進むにはなって。
いや、だからそれについて、
そう。
我々ができることをして、考えていきたいなと思うんですよ。そう。
だからみんなができることを考えなきゃいけないですね。うん、 これから先の地球っていうものを、この、その有限のですね、ものをどう残すかということを、まあ、考えて。
まあ、あの、家庭でできる。
うん。
多少、熱を捨ててるんだったら熱を捨てる。
うん。
その熱をうまく利用するような、
うん。
頭で、ものを見てほしいなと思うんですよ。
なんかこう、あれですか、ワンダーさん的に、これはもうすぐにもう改善できるみたいな、なんかないですか？
ありますね。
ありますか？なんかありますか？
まあ、風呂のお湯とかもね、
うん、
あの熱をそのままの、
うん、
捨てるのもったいない。
風呂のお湯
だって、うん、熱いお湯をそのまま捨てたら冷めるだけでしょ。う
ん、でも、まあ、基本的にはみんな、
それができないから、
そう
今あるんですよ、
はい。
で、エアコンだって、
うん、
たまたまあの、冷やしてるけれども、うん、熱を捨ててるわけでしょ、
うん、捨ててます。
その熱をうまく利用すれば、あれを給湯の、
うん
お湯に変える、熱に変えられるわけですよ。例えば、
ね、
20度ぐらいのお水を40度ぐらいの熱に変えられるとか、
うん、
それの時間帯だとか、そういうのが合わないから、
うん、
うまく今言ってないんですけど、うん、そういうような熱を捨てるってことはあるわけですよ。
なるほど、なるほど。そういうことを、やっぱみんながこう意識できれば、また、
うん。まあ、そうですね。うんできればなんですけど、まあ、現実はやっぱりうまくそのタイミングが合わないので、
なんかこういい合言葉というか、なんかこうこういうことができれば、
うん、
一つまあワンステップ、
うん、
ここがワンステップで
次が冷やしてるということは逆に熱を捨ててることなので、う
ん、なるほど。
その熱をうまく使えるっていうようなものができればね、すごいいいと思うんですよね。
なるほどね。
うん。
例えば、はいはいはい。
例えば車のエンジン。
うん
しても、
うん、
燃やして運動エネルギーは熱エネルギーになるわけであって、
はい、
それがたまたまその熱エネルギーが、うん、うまくその熱を捨てるんじゃなくて排気として、
うん、
ちゃんとうまく使えれるようになればいいし、
はい
まあ、僕らの家庭ではねやっぱり出てくるエネルギーそこまでね工場に比べたら大きくはないんでしょうけれども、
うんうん
まあ、そういうようなところが、
うん
循環できて、
はい、
僕らに還元されるようになればいいなぁなんて思うんですね。
なるほど、
うん。
そうですね。まあそこがね、本当に、みんなが思う、やっぱり、できること、
はい、
これができる、これならできるっていう部分じゃないかなと、
はい。超真面目な話でも
う。本当ですよ。僕はもう、前半ボケた自分をこう殴り倒したいぐらいですけども。
いいじゃないですか。
いや、
わしは。
ねえ。これができる、これがすることが、やっぱりアラフォーの、
はい、
その、
はい、
なんていうかね、一つの、自分たちの、
はい、
自分たち以降の世代に、この地球を残す、
はいはい、
こんな素晴らしい地球を残したいっていう気持ちの一つの現れかな。
はい、
だからそれが僕らは遊びをテーマにしますけど、
はい、
やっぱりこれも一つの遊びだと思うんですよ。遊びといったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、できることの一つだと思うんで、やっぱこの番組としては、こういうことを振り上げて、
はいはい、
面白くないかもしれないけど、やっぱり、
面白くない。
グーパンされましたけど、面白くないかもしれないけど、やっぱそういうことを考えれる人間にな
りたい。
そう。ね。自分が良ければいいんだではなくて、やっぱり自分の下の世代、
はい、
その下の世代っていうのに残していきたい、はい、っていうので、まあこういうのを考えてきた、まあ、番組を通してね。
いうところで、
うん。だからいいんじゃない
かな。まだラジオを聞いて、
そう。
変わってもらえたらっていう希望も含めて話をしました、うん、ということ
です、ね。だから一つ見てね、例えば何か一つでもいいんですよ。ね、その自分が寄与できることがあれば、
うん、
無理なくできることがあるんだればそれもやればいいし、
はい
まあ、ちょっとこれぐらいだったら我慢すりゃいいやと今このね、うん、ところこの収録してるところもエアコンなしでもいいやと思えばそれでいいわけ
ですよ。
別にそれで済むわけだ。僕ら二人がね我慢すりゃ済むぐらいの話だったらやりゃいいんです。でそれをでもう下の世代に残せれば
そうです
という思い
はい。
ですよね。
うまいこと言いましたね。
いやいや。
これ第2回ありますかね。
いや、もうずっと続けていきますよ、これは。うん、本当に。
地球温暖化を許さない、はい、我々のちっちゃな努力ということで、ちっちゃな努力もまだできてませんけれども、
はい、
まずあの問題提起ということで、
そうそうそう、
第1回目はこういう話をさせていただきました。
はい、
はい。
いやいや、ありがとう
ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼します。
はい、じゃあ。はい、さあ。
お疲れ様でーす。真面目だったね、今日。
あの、僕の相槌がだんだん後半、だれてるやんけっていうのはもう、なしで。
あの、ジャマイカの時と一緒ぐらいの、あの、誰かと。
いやいや、そんなことない。興味持ってるわ。興味持っとるよ、ちょっとぐらい
は。いや、素直でよろしいわ。
何をおっしゃいますか。ちゃんと聞いてるじゃないですか。
あ、そうですか。はい、は
い。いやいや、でもまあ、ああいうことも重要だからさ。まあ、またこのコーナーね。
はい、
いろいろ考えながらやっていきましょうよ。
やっていきましょう、やっていきましょう。
ねえ、もう自分たちができることをね、ちょっとでも。
そうだね。
そうそう、考えてやろうってことですからね。
まあ、来
年また、いろんなことも考えながら。
そうだね、時間をね、何も考えずに過ごすよりは。
そうそう、だから1日30秒、それぐらいずつでもいいんでね、息止めて歩くとかね。
うん。血を出さずに。
そう。その代わりにも、あの、倒れるかもしれないですけど。
考えることが大事だからね。うん、これは、あの、間違いない。絶対に何も、そういうことも考えないで、日々過ごすよりは、やっぱ考えて意識することが大事だから。
そらそうですよ。
うん。
ということで、抽選を、
いきなりやな、おい。ちょっと待って。
抽選王の時間がやってきました。
抽選王って、
まず、パフパフ。どんどんどんどん、パフパフパフパフパフパフ。ありがとうございます、ワンダーさん。
また走ってた。
どうも。ありがとうございます。では、楽しい抽選の時間です。
いや、あの、嫌いじゃないですよ、走り行くのは。ただ、あの、抽選王が
今回も、今回も、抽選王によって、行く橋を決めたいと思います。
いや
ここに、はい、あります。橋リスト。1番から128番までの橋があります。そして、1番の京橋、35番の白髪橋はもう終わっております。残り126個ありますんで。
うん、これ、終わる俺たちがあの。
死ぬまでにやらないといけないんで。
死ぬまでに128個できるかな。
やるんですよ、もう、あの、もし途中で死んだら、もうあれですよ、お骨をずっと僕は持って、あの、回ることになるんで、頼みますよ、そんなことにさせないでください。
いや、お骨持って登って、ちょっと、散骨は、あの、どっかの橋の下、上からしてから
うまいこと言うんじゃないよ。
はい、
じゃあ、
は
い、その橋を決めます。
どうぞ。
いきますよ。
はい。
いきますよ、抽選王ですよ。
はい。
準備はいいか行くぞ、はい、
どうぞ。
元気があれば何でもできる。行きます。
はい。
抽選を開始。
はい。
ダーどん出た。
何番
来ました。見えますか。
ちょっとちっちゃくて見えないね。
見えない。
うん。
嘘。ナンバー86番。
86番。これか。
86が出ました。
86番は
走リストでいきますと、越中橋。
お
ー、次の抽選。
え、もう 2回目もやるのかい。
出ました、出ました。
はい。
83番。今日はもうジャンプアップなんで。
お、今日はあれだね、はい、2つも。
ナウルフォードザワールドの最後のやつみたいな。
え、
恋人選びです。
ちょっと待って、この83番はなんていう、これ読むのかな。
83番出ました。
はい、
出ました。おめでとうございます。
はい。
塩津橋です。
うん。
塩津橋。
いや、どこにあるんだろうこの橋。
このもうどこにあるとかそういう問題じゃないんで、もう
そう、
わかりました。じゃあ2つ出たということは2つ行かなきゃいけないということで、次のロケはダブル橋。おめでとうございます。
いやー、やばいですね。
2つ行きますよ。
2つも行くの。
死んでも2つ行きますから。
マジで
頼みますね。はい、覚悟してくださいね。
なんか不吉な予感が。
また寒い時期に2つ行くということになりましたんで、
ということで次のロケは越中橋と塩津橋に行くぞ。
行くぞ。
もっと乗ってちゃんとちゃんと乗ってくださいよ。そんな
結構これでも乗ってる、これでも乗ってる方だね。
抽選王様ありがとうございました、
は
い、
抽選王様ありがとうございました。抽選王様いつもいつもありがとうございます。
はい、抽選王をバツ閉じました。
はい、お疲れ様でございました。抽選王様のありがとうございます。
はい、じゃあそういうわけで矢も吹けてまいりましたし、
そうでございますね。
それぐらいで終わっていきましょうかね。
はい、承知いたしました。
じゃあ、メールアドレスをお知らせして、
はい、
終わりたいと思います。
はい、
この番組にはメールアドレスがあります。
い
アドレスは負けられないぜ@gmail.com 負けられないぜ@gmail.com です。こちらまで番組の感想、苦情、クレーム、
うん、
いろいろ受け付けます。
はい、よろしくお願いします。
まあ、何でもいいんで、気軽にね。
そうですね、
送ってください。
はい、してください。
あと番組にはツイッターもございまして、はい、公式のツイッターは絶対に負けられないポッドキャストという、アカウントでやってます。
はい、
そしてハッシュタグはシャープ絶負けひらがなですね、ハッシュタグ絶負けひらがな4文字でやってますので、こちらをつけてつぶやいていただければ我々も見つけやすく、そして盛り上がりやすいかなというふうに思います。
よろしくお願いします。
まあみんなで楽しくね。あとはまあメールな、ダイレクトメールでもね受け付けてますので、
うん、
まあ、気軽な方法で、
そうですね、
送ってきてください。ということで今回の絶負け終わりたいと思います。
はい、お疲れ様でございました。
いやーね、もうあれですよ、もう今年もあとわずかになってきましたのでね。
あっという間ですね、1年はね。
そうだよ、
なんとかやってこれましたね、1年
1年が、まあ、まだまあもうちょっとあるんですけど。
あと2回どうしようかね。
あと2回は急に更新が途切れるって言って思う。
本当だね。
すごい不穏な空気になる。
いやでも1年やってくれましたね、なんとかね。
まあそういうことにならないようにですね、これからも頑張ってやりたいと思いますんで、
ぜひぜひ
応援よろしくお願いします。
ぜひ聞いてください。また
はい、
はい、
では次回をお楽しみに。この番組のお相手は西郷さんと
ワンダ
ーでした。
負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの、
アホやから
締め締
め締め締めすめ。
締めるのお前。最後さん締めるが
締め、
詰めるライクピンスピン。
また寒い中ロケしますよ、また
やりましょう。
意外とやる気だ。景色